皆さんこんにちは、そしてこんばんは。ペダミミラジオパーソナリティのランです。このラジオではドクター兼ローディの私が自転車に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツです。皆様、年も明けまして、もうすでに実は1月が終わろうとしておりますが、いかがお過ごしでしょうか。私もちょうどアメリカに引っ越してきて、もう2ヶ月か。やば、もう2ヶ月が経とうとしております。はい。そして私ですね、アメリカに引っ越してきてからこっちに来てハマってるコンテンツがあるんですよ。皆さん、スターウォーズってご存知ですか？もうこれね、この喋り方すると本当ナイツの漫才の出だしみたいな感じに聞こえますけども。はい、そうなんです。私、アメリカに来てからですね、スターウォーズにドハマりいたしました。はい。きっかけは何だったかというと、きっかけは平家物語だったんですね。はい。何のこっちゃと思いますでしょうか。平家物語がきっかけで見始めました。はい。なんでかっていうと、まず私、習い事の一つとして、琵琶を少々習っておりました。楽器の琵琶の方ね。琵琶法師がペンペン弾くやつ。で、あれの、まあ、一つね、有名なものに、やっぱ、平家物語であるですか、あるじゃないですか。こう、祇園精舎の、なんとかかんとかが、諸行無常が、とかいうやつがあるじゃないですか。で、まあ、あれを、まあ、そのお師匠さんが演奏する機会があったので、夫と引き連れて一緒に行ったわけですよ。でもそれはやっぱ、さすがうちのお師匠さん、最高にかっこいい琵琶法師を演奏してくれたんですけど、まあ、アメリカ人である夫は当然その、平家物語が何かよくわかんないって言ってたんですね。で、まあ私も確かにこう、平家物語を、こう、パッと説明できないなと思って、こう、とっさに出てきたのが、あ、なんかまあ、スターウォーズみたいなもんだよ。こう、壮大な世界を巻き込んだ家族喧嘩みたいな話って言っちゃったんですよね。で、まあなんか我ながらいい例えをしたなと思っていて、まあ、その、家族だけじゃなくて、まあ普通に源氏平家みたいなやつ、源氏の方と平家サイドでちょっとまあ違うって違うけど、まあ元々は親戚だったようなものだし、で、そこの後ね、その、ちゃんと平家とバーサス源氏で終わった後も、その後家族の中でもこう血生臭い争いがあったりして、結構、まあ家族ストーリーかなと思ったのと、まあ結構ね、戦いの描写とかすごい多いし、かっこいいので、まあ我ながらいい例えをしたなと思っております。今でもそう思ってます。はい。でね、夫はなんか半分納得してくれたんだけど、なんか一方で、こう、不思議そうに、聞いてきたんですね。その、スターウォーズって、もともとは、黒澤明監督の、映画に、すごく影響を受けている作品だから、むしろオリジナルがそっちなんじゃない？って言われたんですよ。で、私、実はそれを知らなかったんですね。その、私、スターウォーズってなんか、なんつったらいいんだろう。なんかこう、ちょっと、なんかこう、もうあまりにもこう、派生映画が出すぎてて、そもそもスターウォーズが何かっていうのは私全く知らなかったんですよね。単純になんかもう、ちょっとその、よくあるディズニーが買い取った、そのアメコミのなんか一つかなって思い込んでたんですけど、なんかそうじゃなくて、もともとはこう、結構、日本の、しかもその、侍映画とかに、すごく影響を受けた SF ものだよっていうのを実は私知らなくて。で、それで、何それじゃあ、まあ、平家物語って言っちゃったし、じゃあ、もう、一応オリジナルを見るかっていうところで、私は、エピソード1からちゃんと見直すっていう風に、はい、しました。うん、これ、スターウォーズファンの方だったら多分ご存知だと思うんですけど、公開順序としては、本当はエピソード4、5、6としてから、1、2、3、そして7、8、9っていう風になっているらしいんですね。でも私はそれをガン無視しまして、もうエピソード1と書かれているなら、じゃあエピソード1から見ていこうということで、もうね、素直にエピソード1から見ていきまして、そしてもうドハマりいたしました。はい。でね、やっぱりさすがね、アメリカですよね。スターウォーズに関して言うと、やっぱり日本よりも圧倒的にファンの人が多いんですよ。もう、こっちで言うジブリ映画ばりにみんなマジで見てる。 なので、なんならこう、もう教養の一つかなって思いました。ちょっとアメリカにおいては。スターウォーズを見ていたらやっとわかる冗談とか、もうなんかそういうスターウォーズジョークとかがめっちゃ、実は日常会話とかに入ってたりしてて。そう。で、やっとそれがね、わかるようになりました。やっぱりね、アメリカで生きていくならば、スターウォーズはちょっと見ていないた方が、なんかいろいろはかどるかもしれません。そう。で、私は特にエピソード3がもう超絶お気に入りでして、いつだってラスト30分の戦闘シーンをずっと見ていたいと思うぐらい好きになりました。はい。皆さんは一体いつのエピソードがお好きですか？やっぱり私は、やっぱね、1、2、3のまあ、新作っていうのかな、4、5、6が終わった後の、私、1、2、3の連作が、こう、一番、こう、ファッションとか、メイクとか、ヘアスタイルとかがすごく、こう、オリジンである、その日本の映画とか、昔の服装とかがすごい影響を受けてて、すごいかっこいいなと思って、やっぱり1、2、3が一番好きだなと思ってます。なんか4、5、6ぐらいら辺からは、なんかその、ジェダイガーとかいうよりも、なんか、とりあえずなんか、トリマ爆発したろっていう映画になってる気がしていて、ちょっとなんか、興ざめしてきました。はい。なんか、そう。なんか6、7、なんだろう。うん、4、5、6は、なんか、とりあえずなんか爆弾仕掛けて爆破するっていう、こう、ドタバタコメディって感じの映画な気がしていて、まあ、しょうがないなと思いつつ、うん。やっぱりね、1、2、3が一番好きかなと思います。7、8、9はですね、ちょっと私にはちょっとディズニー味が強くてですね、ちょっと、という感想でございます。見た人だったらきっとわかってくれると思います。ディズニーが、ああ、買収したんだなっていうのがよくわかる感じの、スターウォーズに仕上がっておりますので、多分まあ好きな人は好きなんだろうなって思いつつ、私はちょっとあんまり、好みではなかったかなということで、やはりエピソード3が至高という異論は認めます。はい、そんな感じで、しっかりアメリカに来てからですね、アメリカのコンテンツと言ったらあれですけど、まあ、アメリカでの王道コンテンツみたいなものにですね、ちょっとずつしっかりハマっております。はい。さて、こんな感じで前置きとしましょう。で、今日からですね、ちょっとしばらくシリーズものとして取り扱っていきたいなと思っているテーマがあります。ここからしばらく扱うテーマとしては、メンズヘルスでございます。はい。自転車乗りといえば、まあ、どうしても男性が多い競技なんですよね。で、やっぱり男性特有の病気っていうものはいくつかあります。うん。男性にしかない病気とか、男性にしかない臓器だからこそ起きうる問題ってやつですね。で、これを、まあ、その自転車との絡みを含めて取り扱っていこうかなと思います。はい。なんでかっていうとですね、実はすごくリクエストが多かったからなんです。はい。やっぱりね、今日取り扱うネタも実はたくさん質問をいただいておりました。このネタについて扱ってくださいっていうふうにすごいリクエストをいただいておりましたが、だいぶ及び腰になっておりました。これはですね、まあちょっと、まあ私のなんか、まあ過去のトラウマチックなのもあるんですけれども、まあこういうね、メンズヘルス系を扱うとですね、こうメンズヘルス系を若い女性の医師が扱うとどうなるかっていうとですね、クソリップが飛んでくるんですよ。クソみたいなリップね。つまり、まあ、クソみたいな、セクハラの謎のなんか発言が飛んでくるからなんですね。これ臨床にいた時もマジでそうでした。本当に嫌だったけど。なぜかこっちとら大真面目にね、専門家としてアドバイスしたりコメントしてるのに、なぜか、こういうメンズヘルスの話をしだすと、急になんか、下ネタだと思って喜んで、なんか、下ネタを振ってくるようになるんですよね。ほんとなんでなんだろうね、あれね。というわけで、まあちょっとね、なんか、まあなんか、扱いたいところはたくさんあったんだけど、ちょっとやっぱそういう、まあ臨床時代のトラウマとかもあったり、まあインターネットの恐ろしいところもあって結構及び腰だったんですけれども、でもやっぱりね、まあそういうのに、ここの読者、視聴者はそこまで言ってくるようなセンスのない人はいないだろうという、まあ信頼と、 ともに、やっぱりこのテーマは非常に大事かなと思うテーマでもあったので扱っていこうと思います。はい。ということで、皆さん、これ先に、ね、警告しておきますね。男性陣の皆様、意味のわからない、下ネタトークやら、謎の報告やらは、不要ですので、はい。もう先に言っとくね、不要です。いりません。押さえといて。はい。下ネタっていうのは、なんか、ちゃんと人間関係がすごい出来上がってるうちじゃないと厳しいよですよねって。そのユーモアはただの悪趣味なセクハラですよっていう風になりうるということを常にですね、皆さん意識していただければなと思います。自分に方は冗談のつもりだったとしても相手としてはただのセクハラにしかならないこともあるので、皆様ご自覚ください。という感じで、まあ、牽制を払いつつ、今回早速メンズヘルツについて扱っていきましょう。ということでですね、まず第1弾として扱いたいのが、前立腺がんと自転車に関してです。はい。これね、まあ、私はちょっと軽く怒ってはいるんですけれども、前立腺がん、自転車ってぜひ今すぐな検索してみてほしいんです。で、検索するとね、恐ろしいニュース記事が出てくるんですよ。で、このね、ニュース記事、ちょっとそのまま読んでみますね。なんかどうやら、自転車に乗ると前立腺がんのリスクが上昇するということが判明したと。例えば、1週間あたり8.5時間を超えて自転車を漕いでる男性の前立腺がんリスクは3.75時間未満の男性の6.14倍に跳ね上がった。すなわち、これ1日あたりに換算すれば1時間ちょっと。1時間強。50歳を超えて自転車通勤を慣行している男性は、ハイリスク群に該当すると思われる。みたいなね。こんなことを書いてある、まあ、ニュース記事があるわけですよ。で、実際、未だにね、これも2014年なんだけど、2014年の記事なんだけど、まだ未だにやっぱトップの方に出てくるってことはやっぱり読まれてるものなんでしょうね。で、これね、やっぱりね、男性の皆さんだったら気になりますよね。ね、だって、自転車にね、乗ってて、しかもまあ、これ、週の時間ですけど、1日1時間ちょっとぐらい乗っちゃったら、もう、それだけで癌のリスクが6倍になるなんて、そんなこと言われちゃったら、そら、ね、ロングライド一発でもうアウトじゃん。ましてや、そんなトレーニングとかレースとか出ちゃったらダメじゃん。ってことになっちゃいますよね。はい。ということで、これ、やっぱりすごい気になるし、すごい怖い内容だと思うんですよ。で、しかもこれに対してそのアンサー記事みたいなものが全然見つからないわけですよね。これも、まあ、これは、まあ、あくまでニュース記事だから結構こう不安を煽るような書き方してますけれども、これに対してなんかまあ反論記事みたいなのがないんですよ。なので、まあ、ちょっと今回私としては、この論文のまあ、穴というか、まあ、この論文のまあ欠陥ですよね。みたいなところを指摘しつつ、大丈夫、乗ってもいいよっていうことを言うような内容にしていきたいと思います。はい。ということで、今回は前立腺がんと自転車の関係、そこんとこどうなのという内容でお伝えしていきたいと思います。はい。まずそもそもですね、前立腺って何でしょうっていうところからいきましょうか。はい。前立腺、もう一言で言っちゃうと、精液を作っている場所、臓器になります。精巣で作っているのは、まあ、精子ですよね。オタマジャクシみたいなやつね。でも、それだけだと、運搬ができないんですよ。精子ってただの、まあ、うにょうにょしてるだけだから。だからそれを運搬してくれる役割、保護して、それを外に出すときに、運搬の役割をする液体。これが精液ですね。これを作っているものが前立腺になります。なので、まあ、言わずもがなですけど、これ男性にしかない臓器です。でね、前立腺がんっていうのは、まあ、ここの、前立腺っていう臓器の部分ががん化する病気のことを前立腺がんというふうに言います。で、前立腺がんって多分ね、聞いたことある人めちゃめちゃ多いと思うんですよ。で、なんでかっていうと、実は男性がかかるがんで一番多いのがこの前立腺がんだからなんです。そう、実はね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ、コモンながん。って言ったらなんかちょっとポップに聞こえるけど、もうめちゃめちゃ誰にでもなりうるようながんですっていうことになります。実際ね、9人に1人ぐらい の確率で、かかってしまうがんというふうに言われております。はい。で、まあ、なんでこの前立腺がんと自転車っていうものがこう取り沙汰されているかっていうとですね、これは場所のせいなんですね。前立腺はですね、ちょうど睾丸から肛門側に少し、まあ、降りてった場所のすぐところ、すぐにあるんですけれども、これちょうどサドルが当たる場所と一致するわけですよ。我々は陰部って呼んでる部分なんですけれども、この陰部の部分ってちょうどサドルが当たる位置でもあるし、前立腺がある場所でもあるんですね。なんならば、ちょうどこの骨、骨盤臓器とサドルでこう挟まれるような形になって圧迫されやすい場所なんです。特に自転車に乗ってる時には。なので、やっぱ自転車のサドルで圧迫っていう、特に自転車乗ってる人って長時間圧迫されちゃうから、これがやっぱ前立腺に良くないんじゃないかなっていう、まあ研究テーマというか、まあやっぱ興味があるじゃないですか。やっぱりそれでこう自転車乗ってるのがこうリスクなんじゃないのかって言って、で、この研究、2014年に行われているこの研究っていうのがまあ出てきたってわけなんですね。まあでもさ、2014年ですよ、もうやばいよね。もう今2024年だから10年前なんだよね。10年前の研究が未だにこうやってなんかニュースのなんかトップになんか扱われてるってこう何とも言えませんけれども。まあ2024年今になった結果ですね。これ今までの2024年になる至るまでの追加研究だとか、まあそういったものを考慮しても、やっぱりあんまり気にしなくていいと思う。っていう結論になるんですよね。ということで、なんで私がこの結論に至ったのかっていうのを2つの側面から見ていきたいと思います。1つ目は、この先行研究、2014年の研究の穴、ね、ミステイクみたいなところを指摘すると同時に、これ以降の研究だとか、まあ、様々なね、追加の別の研究とかで前立腺がんについて分かっているっていうこと。この二つの側面から、自転車乗ってても大丈夫だよっていう話をしていこうと思います。それではまず一つ目。この2014年の研究を、まあ、あんまり信じなくてもいいんじゃないかなとする理由ですね。いくつか話していきましょう。まずですね、この研究、まあ、原著論文読んだらわかるんですけど、これね、研究デザイン的にちょっと問題があるものなんですね。問題があるっていうか、前立腺がんのことを言うのにはちょっと問題があるのが正しいと思います。全体の研究としてはまあ悪くはないんだけど、前立腺がんと自転車が関係があると結論付けるにはちょっと無理があるデザインなんですね。で、具体的に言ってみると、まず、そもそも、この原著論文見たらわかるんですけど、これ実は前立腺がんと自転車の関係を調べている研究ではありません。そうじゃなくて、もともと、泌尿器関連の病気と自転車を調べる。特に、排尿障害とか ED とかですよね。こういったものと自転車の関連を調べるために、もともと、患者さんとか、集めてきてやってる研究なんですね。で、それのなんかついでに、まあ、前立腺がんも一応調べとくかってやったら、まあ、前立腺がんの数が増えてたよっていう報告になったって感じなんですよ。だからそもそもね、集めてる人数とか、まあ、種類とか、あとはまあ分類クラスター分けってやつなんですけど、こういうものがもともと前立腺がんを対象としてるものじゃないので、かなりザルです。でね、具体的な人数とか見てみると、まあ、よりわかるんですけど、まあ、まず、まあ、数千人単位で自転車に乗ってる人、まあ、乗ってない人も含めて男性を集めて、で、そこから、排尿障害とか ED とか前立腺がんっていうものを、まあ、アンケートとか追跡調査をしてって、で、そこから、その乗ってる時間と、その病気との関連を調べるっていうデザインなんですね。で、さっき言ったように前立腺がんを対象としてるわけじゃないので、そもそもこの中にいた前立腺がんの数の人がめちゃめちゃ少ないの。そう。例えばね、自転車乗ってない群、今回まあ、6倍になってたって言ってた人たちいたじゃないですか。すなわち自転車乗ってない群と比べて乗ってる人たちの数が6倍だったって言ってるけど、 まあ、実際の人数見てみたらね、まあ、3人ぐらいなんですよ。そう。3人ぐらいが、まあ、20人ぐらいになってたっていうのを、まあ、6倍になってたって言ってるんですよね。まあもう、これ言わなくてもいいと思うけど、数少なすぎない？ってなりますよね。そう。ちょっとその3人とか4人とかそれぐらいの比較ちっちゃい、もう一桁よ。一桁の数を比較して6倍だっていうのには、まあちょっと情けなさすぎるぐらい数が少ないよねっていう話なんですよ。でね、これはね、やっぱりいろいろ調べてたら、突っ込みまくってる、別のつってもイギリス人の泌尿器科の先生たちとかいらっしゃって、こう、やっぱりね、統計学的に見ても、やっぱこれぐらいのことを言おうと思ったら、がん患者さんだけでも数千人単位で集めて、それを自転車で分類っていうぐらいしないと、全然この数字は信じられないぐらい、ちょっと N ね、サンプル数がちょっと少なすぎて、ちょっと比較対象にならないぐらい小さいので、これだけでは到底、自転車と前立腺がんの関係というものを言うのには、まあ、かなり無理がある。小ささです。なので、まあ、この論文をもって、自転車に乗った方が前立腺がんになるよって結論付けるのは、ちょっと研究者としては無理があると思います。なので、まあ、ニュース記事は、まあ、確かにただのニュース記事であって、まあ、学術的なものではないし、実際学術的にちゃんと見てみると、まあ、あくまでね、まあ、本当現地を読んだらわかるんだけど、本当ちょっと触れてるだけなのよ。だし、書いてる人たちも別にこれだけで、自転車が危ないという気はないっていうふうに書いてあるので、実際のところは、まだ、まあ、この研究ではわからないってことになるんですよね。そう、これはね、マジで、ニュース側にちょっと私は、まあ、ちょっと誇張をしたなっていう、まあ、意思を感じ取るの、ちょっと悪意があるなというふうには感じます。うん、この論文を読む限りではね。そう。なので、まずそもそも、この論文ね、自転車が危ないって、前立腺がんに対してリスクだって言ってる論文自体を、そもそも信じなくていいかなっていうぐらいのデータなので、私は少なくともこの論文に関しては、まあ、信じなくて大丈夫ですというふうにお伝えしたいと思います。これが前半です。研究デザインの罠、穴ですね。うん。まあね、本当なんか数字使われるとすごい信憑性増すんだけど、まあ、詐欺師とかもそうだけど、そうやって人を欺いていくからね、こう数字、それっぽい数字出して、いくと、やっぱなんかすごい、なんかそれっぽいじゃないですか。ね、何倍とか言われたらね。でもまあ、じゃあ、その数字がそもそも正しいのかっていうのを、でもちゃんと検証しないと、なんかこうやって余計ななんか心配とか不安とかを煽られたりすることになると思うんだよね。そう。ちょっとこれはやり口が汚いなと思っております。というわけで、まず、この研究自体は、まあ、ほとんど信じなくても良さそうだということがわかりました。で、加えてですね、ここから別の視点からいきましょう。前立腺がんのリスク因子っていうのはもうかなり明らかになってきております。はい。で、まあ、ここに当然ですけど、自転車含む運動はまあ当然入っておりません。で、逆に、こう、前立腺がんになりやすい因子って一体何なのかっていうとですね、これは食生活と遺伝要素っていうのがまあかなり大きい要素を占めております。はい。ということで、ここ二つ目からですね。後半は、まあ、そもそも前立腺がんについて分かっていることっていうのを紹介していきたいと思います。まあ、前立腺がんっていうのはですね、かなり遺伝要素が強いということはもう広く知られております。まずですね、人種間での差があります。アジア人はね、実は、比較的少なめな方なんですね。で、どちらかというと、黒人、白人の順に、この患者数っていうのはやっぱり増えていく。ものになってます。黒人に至ってはもう4人に1人ぐらいがなってしまうというですね。やっぱり人種間での差があるということが分かってます。で、加えて、家族の中に前立腺の方がいらっしゃる。例えば、まあ男性の病気なので基本的には父親、父方の方ですよね。お父さんにいらっしゃる。もしくは兄弟にいるっていう。これだけでも、またやっぱりこう兄弟間、家族間、血縁者の中に、患者さんの方がいると、やっぱり自分もなる確率が上がる。これもやっぱり遺伝が関連しているというふうに言われています。
で、これに加えて、プラス食生活がですね、どうやら結構関わっているということが分かってますね。例えば、やっぱ脂肪過多な食事。まあ、総じて言うと、こう、肥満体型の人っていうのも、これはしっかりリスクファクターです。はい。なので、やっぱり油っぽいものを食べ過ぎると良くないっていうことですね。で、実際にこれ、ハワイに住んでらっしゃる日系人の方を比較した研究なんですけれども、日系人の人ですね。だからハワイに生まれ育ってるけど、基本的には遺伝子としては日本人って方と、日本に住んでる日本人の方っていうのを比較すると、ハワイ日系人の人の方が、前立腺がんにかかる率が3倍ぐらい高いっていう研究結果もあるんですよ。まあ、おそらくこれはハワイと言っても、やっぱりアメリカの食事ですよね。すごく脂肪が多い食事に、アジア人でもさらされてしまうことで、本来すごくリスクが低かったアジア人だけども、こう、欧米化の食事によって前立腺がんの数が増えてしまった。これもやっぱり食事の影響だろうというふうに考えられております。で、実際ハワイに住んでいなくても、まあ、昨今の日本の食事ってかなり欧米化が進んでおりますので、まあ、それもあって実際のところ日本でも前立腺がんというものは、まあ、残念ながらどんどん増えているという状況なわけですね。で、まあ、ここでさらに加えて言うとね、前立腺がんのこう増えてるもう一個の理由っていうのは、確実に言えるのは高齢化が一つあります。前立腺がんってね、もう言ってしまうと、年取るとね、やっぱりなっちゃうものなんですよね。そう。もうね、やっぱり50歳以降になると、がんの発症率がガバーンって上がるっていうのを見ても、やっぱり年齢が上がると、もともとこうすごくリスクが跳ね上がるタイプのがんなんですね。そう。で、まあ、なので、まあ、しょうがないよね。全体的にね、皆さん年齢が上がってきたら、そら、前立腺がんになってる人も増えてくるよねっていうなわけですよ。で、まあ私もさっきのサイクリストの研究に関しても、まあちょっと思っていることとしては、まあ、サイクリストって全体的に年齢が少し上の方が多いスポーツですよね。まあそらそうだ。なんか何十万も何百万とするような自転車にお金を突き込めるような経済的が余裕がある人たちってやっぱり全体的に年齢が上になるものなので、まあ、どうしても年齢層が高めなんですよ。なので、サイクリストに前立腺がんが多いっていう風にね、まあ実際のところは多分そう関係ないっていう風に言われてますけど、まあでもそういう風に見えてしまう理由の一つとしては、全体的に年齢が高めだからなんじゃないかなと私は推測しております。まあ、それぐらいね、前立腺がんって年齢とすごく如実に関与する病気でもあります。はい。そして最後ね、超大事な要素なんですけど、最近前立腺が増えてる一つの理由にですね、検査の精度がめちゃくちゃ上がったというのも、これ超大事です。これすなわち、がんが見つかる人が増えたってことなんですね。これはね、すごくいいことでもあるんですよ。要は、早期で見つかる、まだ全然症状がない段階でも、がんが見つかるっていう人が増えて、その分助かる人も増えたっていうことでもあるんですね。そう。で、最近はですね、もう血液検査だけでスクリーニングをすることができます。これ PSA っていう抗原があるんですけれども、これをですね、前立腺から実はちょろちょろちょろちょろ出てる、まあ、物質なんですね。で、これがまあちょっとだけ血液に漏れ出してるんですよ。で、これが前立腺がんになると、この漏れ出す量がちょっとずつ増えてきて、この PSA の血中濃度っていうのが上がってくるんですね。だからこれを、計測するだけで、まあ、簡単にスクリーニングができるというわけなんです。でもこれの精度がやっぱ、どんどんどんどん上がってるっていうのもあって、例えば本人に自覚症状が全くなくても、まあ、がんを見つけ出すことができるっていう、もう本当なんか未来のテクノロジーっていうのがもう今現実のものになっていて、実際にそれで早く見つかって、早く治療を受けられて助かったっていう人が増えてるっていうのもあるかなと思います。それがまあ患者数が増えている一因かなというふうに思います。で、これをここまでの内容を踏まえた上でね、で、まあ、サイクリストの方へアドバイス、前立腺がんが気になるサイクリストの方へのアドバイスをするとなると、実はこれ全ての男性へのアドバイスとほぼ一緒になります。いいですか？聞いてくださいね。気にせず自転車に乗ってください。そして、たくさん走って、太らないように、肥満にならないようにしてください。たくさん筋肉をつけてね。で、そして油物は控えましょう。 そして、ちゃんと検診をサボらずに受けてね。もうこれにつきます。本当に。前立腺がんに関して言うと、もうやっぱちゃんと適度に適正体重を保ち、太らず、そして検診をサボらず受ける。これがやっぱり大事なことになります。自転車のサドル云々とか乗る時間云々よりも、もう一番大事なのはやっぱりちゃんと検診を定期的にサボらずに受けるっていうことが、もう結局前立腺がんによっては超大事なことです。はい。ということで、もうこれがもうサイクリストというか、もうすべての男性へのアドバイスになります。でね、特に、50歳以降の方であれば、特定健診というか、区の健診とか、その市町村、自治体がね、健診をやってくれてたりするんですよ。で、それで、無料で、前立腺がんのスクリーニングっていうのは受けられるようになっているところが多いので、ぜひそういうのを利用して、見て、絶対50歳以降になったら必ず受けるようにしてください。で、それで、まあ、あと家族歴がある人ね、であったら、まあ、40歳からでも受けてもいいと思います。特に家族歴、近親者ね、お父さん、もしくは兄弟に中でいるっていう方がいらっしゃったら、もうぜひ、ちょっとそういった方はね、家族歴があるって方は、早めに40代からでも受けてもいいと思います。で、あとはやっぱり、なんかその泌尿器の症状が、あった場合ね、こう泌尿器系おしっこが出づらいとか、なんかこう不快感、痛みがあるとか、そういった時があったら、もう恥ずかしがらずにちゃんと泌尿器を受診して見てもらうっていうのもまあ大事ですよね。そう、自転車のサドルとかを気にするより前にもっと気にしなきゃいけないことはたくさんある、まあ、たくさんでもないからちゃんと検診受けるぐらいですけど、あると思うので、そちらの方を気にするのが建設的だと思います。なのでサドルこだわる方は全然こだわってもらってもいいんですけど、なんか自転車とそのサドルと前立腺がんが直接関係がありますみたいなことに関しては、今のところまあ分かってないってことになるんですけど、もほぼないっていうふうに言えると思いますので、皆さん気にせず乗ってください。はい。でね、まあ、散々前立腺がんのお話しましたけれども、前立腺がんね、早期発見すれば、ものすごく成績のいいがん、すなわち、こう、治りがいいがんというふうに知られております。で、実際ね、ステージ1から3ね、もう4ってもう多臓器転移しているようなもので、結構進行しているものですけど、ステージ1から3までの早期の段階であれば、5年生存率、治療を受けてからその後の生存率っていうものは、もうほぼほぼ 100% です。そう、前立腺がんは早めに見つかって、早めに治療を受ければ助かる、完治が見込める、がんなので、皆さん恐れずに早く見つけるっていうことをですね、気をつけていただければいいかなと思います。はい。ということで、皆さん、すごい気になるテーマだと言って、リクエストたくさんいただきました。前立腺とサドルの関係ですけれども、今の研究者の判断から言えることとしては、ほとんど気にしなくていい。他にも気にすることはたくさんあるから、そっちの方を気にしてね。という回答になります。お役に立てれば幸いです。ということで、ペダミミ、今回は以上になります。こんな感じでですね、取り扱ってほしい内容や質問等ありましたら、概要欄に貼ってあります Google フォームからご投稿ください。それではペダミミ、次回もお楽しみに。